ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日はですね、 NPO 法人人プロジェクト HITO と書いて人なんですけども、この人プロジェクトから前原英介さんにお越しいただきました。前原さんです、おはようございます、
はい、どうもおはようございます。
ちょうど1年前に出ていただいて、
そうですね、ちょうど8月で1年前2回目です ね、
はい、前回はどんなご紹介でしたっけ。
あの時はロボットプログラミングの体験教室と大会について少しお話をさせていただきました、
ね、いろいろ大会が実はあるんですよっていう話をね、
そうですね、はい、
いっぱい伺ったんですよ、はい、で、今回はですね、あのロボットプログラミングの教室自体についてもっとより深く聞いていこうかなと、
はいはい、ぜひよろしくお願いします
ですね。これはもうね、もう僕らぐらいからはもう本当大好きな、あのおじさんがいっぱいいますいやでね、はい、やっぱり僕らも機械もうほら、もうラジコンから始まって、
はい、
でミニ四駆とか、うん、ね、もうどんどん自分たちなんか作るって動かすっていうのがとにかく楽しくて、
はいはい、
みたいなことで育ってきたんですけどもね、はい、まあ、今だからロボットとしてこれを動かすことができちゃうというのが、はい、ほんとすげえな時代はって思うんですけれども、
そうですね、今はこういった教材として、ロボットがあって、そしてそれを組み立ててから自分で動かすことができるっていう風になってるんですよ。
いやだからね、まあ、しかもね、まあ、今回は子どもたちを対象にした、はいはい、あのそのプログラミングの教室っていう話じゃないですか、
はいはい、
ね、で自由に動かしちゃうわけでしょ、はい、でちょっとまずその辺のことからね伺っていきたいんですけれども、はい、その単純に子どもたちにこう、はい、ほら体験をねさせていくわけじゃないですか、はい、ね、この中身をちょっと教えていただけますか。本当に小学生でもできるもんなんですか。
はい、そうですね、はい、今行っているロボットプログラミング教室ですね、小学4年生から中学生までを対象にしてるんですけども、ロボットっていうとですね、なかなか敷居が高いように思われるかもしれないんですけども、使ってる教材がレゴ社の、ロボット教材なんですよ。はい、でそれをですね、まあ、ブロックを組み立てて、そして、いろんなですね形にしていって、そしてですね、それにモーターとかセンサーを、搭載してからですね、でプログラミングで実際に動かすということなんですけども、非常に、やっぱ扱いやすい教材なので、もう子どもお子さんでもですね、できますし、あともっとですね年上の方でも楽しめるようになってます。
あのほらレゴって言いますね、はい、もうほんと2つ3つぐらいからもう慣れ親しみをね、はいはい、いろいろ組み合わせて、はい、やっていきますよね。でもロボットとなると当然それを動かす基盤というか、
はい、
そこが必要でしょ、
はい、
ね、頭脳の部分というか、
そうですね、はい、
そこもレゴが作ってるんですか。
その中身もレゴが、アメリカの大学と開発してですね作ってるんですよ。
はい、レゴもやります。 ね、
ですね、前はなかったんですけどもですね、ここ17年ほど前に最初の最新、第一世代の教材ができて、そして今最新版のやつもあるんですけども、
はい、
まあ、こういったですねコンピューターが内蔵されているレゴにプログラミングすることで、モーターとかセンサーに命令を出して、ロボット自体が動くという、もう本当に動くレゴになってるんですよ。
すごいですけれど、今日は実はそのね動くレゴを持ってきていただきました。触っていいですか。
どうぞぜひ触ってみてください。
すごいですね。あ、本当にレゴだ。
これ全てレゴのパーツなんですよ。
これ全部レゴのパーツなんですか。
全部レゴですね。
これね、はい、今ねそのロボットが目の前に2つ今日あるんですけど、ちょっとこの形を説明するのが非常に難しいんですが一つはまあもちろん動きますからタイヤがついてて、はい、まあ箱のようなまあちょっと手がついてたりとかするんですけどね、はい、4輪で後ろのタイヤ大きくて前のねタイヤちっちゃいというか、はいはい、あれなんですけど、でここにねコンピューターの頭になるような、
そうですね、頭脳の部分があって、
ね、
でそこから配線でですねモーターとかセンサーにつないで、プログラミングした通りに電気流してですね回したりとかして動くんですよ。
これ一個一個にどっかもう非常にレゴなんでモーターとかに見えないんですけど、中にモーターがちゃんと入ってるわけですか。これ
そうですね、この中身もセンサーが入ってて、プログラミングでですね決まった回転数通りに動かすということもできるように、少し性能のいいモーターなんですね。
もうその辺のモーターとはちょっとわけが違う。
そうですね。はい、
はあ、で、これを実際動かすには、
はい、
まあプログラミングをして、はい、やるわけですよね。
はい、プログラミングはパソコンの方で、行います。
プログラミングっていうのが次にちょっとハードルで、
はい、
なんかすごい難しいようなイメージがあるんですけども、小学生でもできるもんなんですか？
確かにですね、プログラミングって聞くとですね、すごい難しいと思われる方もいらっしゃるんですけども、実際に専用のプログラミングソフトを使っていきますので、はい、まあ、子どもたちでも分かりやすいようにですね、アイコンごとに命令が決まってて、そしてそれを並べていってロボットをその手順通りに動かすというふうに行うんですよ。
アイコンがあってそれを並べていくと、はい、その並べた順番で動いてくれる。
そうですね、その通りにプログラミングができるというものなんですよ。
もう一個一個何して何してって打ち込んでいくようなものではないわけですね。
そうですね、やっぱり先にそれだとハードルが高いので、マウス操作だけでできる、簡単に今入るのビジュアルプログラミングっていうんですけども、はい、そういったソフトを使っています。
ちょっとそれ見せてもらえますか？
はい、
今ねスタジオに、ノートパソコン一台持ち込んでいただいたんですけども、何ですかその今動かしてるの、ドラッグしてきたのは。
これがですね、まあ、アイコンで命令になります。でモーターを回しなさいというアイコンをですね今置いたんですけども、
はい、
これ一つでですね、モーターのパワーとか回転数も調整して、でその通りにロボットがモーターを回して動かすということができるようになってます。
それどんな絵ですかね、ちょっと見せてください。
はい、
あ、モーターの、はい、なんていう歯車っていうかギアというかね。
そうですね、もうギアなんで見た目からして、ね、これがモーターですって分かりやすいようになってるんですよ。
あ、本当だ、確かにこれだったら小学生でも分かりますね、はい、でこれをドラッグして持ってきて、でこれに設定がそれぞれできるわけですか？
モーターの回転数とかパワーとかそれぞれ調整ができます。
はあ、なるほどね。例えばまっすぐ進むとか、
はい、
当然でもこれモーターほらそれぞれのタイヤについてますよね、
はい、なので片っぽだけ回して回るっていう風にもしたりもできますし、例えば後ろに回したりとか、うん、あとはセンサーを使うこともできるので、壁に当たったら後ろに下がって曲がるとか、そういった命令も出すことができるようになってます。
他にもアイコンがいっぱいあるんですけど、はい、これどんなアイコンがあるのかちょっと紹介してもらえますか？
はい、ここにですね、まあ、あるアイコンなんですけども、例えば音を鳴らすとか画面に何か表示させるとかっていう、命令もありますし、
はい、
まあ、センサーを使って反応するまで待てとかっていうものもあったりするんですよ。
はあ、反応するまで待て。
はい、なのでモーターを回して、センサーが当たるまでそのまま進み続けるとか、そういった命令の出し方をするんですね。で他にもですね、プログラミング構造として、ループ制御とか、分岐制御というですね、少し複雑な制御もあるんですけども、そういったのもですね、うまく扱うことでロボットをですね、思い通りに動かすようにできるようになるということです。
これ小学校前原さん何年生ぐらいから大丈夫なんですか？
だいたい4年生以上を対象にしてます。
4年生以上、はい、4年生ぐらいからだったらこれもできる。
できます。
はあ。
そしてですね、まあ、継続して学んでいくとですね、まあ、もっとですね複雑な制御を、行ったりすることができますし、複数のセンサーを一緒に扱って動かしたりとか、そういったこともあったりですね、もっとプログラミングらしく変数を使ったデータを扱ったりとかですね、もっと普通な制御までできるようになってます。
へえ。それ4年生からっていうのはなんかこれは理由があるんですか？
これがですね、モーターの回転数を調整したりするのに小数使ったりするので、は
い、あ、なるほどね、は
い、でその小数が何なのかっていうのをまあ理解できるようなことと、あとは光センサーとかで光の反射を利用して、ロボットに入力するような装置があるので、光が反射することとかっていうのをですね、まあ、ある程度理解できる必要があるので、まあ、大体4年生ぐらいからだと、うん、まあ、理解しやすいのかなというふうに思ってます。
なるほどね。これね、操作自体はもう今ほら子どもたちでもスマホを使ったりパソコンを使ったりとかね、はいはいはい、もう iPad でゲームしたりしてますから、はい、もうほんともっと小さい子でもできるかなっていう気はするんですけども、はいはい、そのあたりがやっぱり4年生ぐらいからかなと。
そうですね、やはりまあ、レゴのロボット兄弟使ってるので小さい子もやりたいとかって言ったりするんですけども、ね、はい、パソコンは、まあ、小さい子でもですね慣れてる子はいるんですけど、まあ、そのプログラミングで論理的思考といって、まあ、手順通りに、ロボットを進めたりするので、その辺のやっぱり考える組み立て力というのは大体小学4年生ぐらいからだと、まあ、理解しやすくなるというふうに考えてます。
なるほどね、はい、いやこれはでもやっぱり実際自分で考えて動かせるようになったらこんな楽しいことはないですよね。
そうですね、自分で作ったものを自分で動かすというので、やっぱり作るだけじゃなくて作ったものが動くというところにすごい子どもたちは喜んでいます。
これ子どもたち向けですけれども、はい、結構親がハマるんじゃないですか？
一緒にご参加いただいたですね、親の方、保護者の方の方がですね、まあ、興味持ったりとか、途中からですね、パソコン貸してとかって言って自分でやり出すお父さんがいたりとかっていうのもあるのでなるべくまあお子さんにさせてくださいねとは言ってるんですけども、まあ、一緒に楽しむっていうのはやっぱり大事なのかなと思ってます。
いや、わかるわ。もうそうじゃないみたいなね
やっぱり言われますね。
いや、言っちゃいますよねこれ ね、
ちょっと貸してとかって言ですね。
なるほどね。まあ、できればあのお父さん、はい、お子さんにさせてあげてください。
お子さんにですね、はい、
ねえ。いや、ということでこれね、もう本当皆さんやりたくなった方がたくさんいると思うんですけれども、はい、これ前原さん、はい、いつどこでこういうことを体験できるんですか？
体験教室自体はですね、不定期なんですけども、大体春からですね、夏にかけてだったり、あとはですね、もう、次は秋頃に、また熊本市内とかですね、その近隣地区の方で予定してます。まだ正確にですね、何日からというのはまた決まってないんですけども、はい、そのあたりはですね、決まったらホームページ等で募集をかけていきますので、ぜひご覧いただければと思います。
はい、今日ねお持ちいただいたやつはですね、これ8月23日でしたっけ？
23日、はい、
はい、大会がありまして、そこで出すやつですか？これ
が指導用のロボットなんですけども、うん、今日お持ちしたロボットをもとにですね、子どもたちが、自分たちでロボット作って、そしてプログラミングしてですね、だいたい2メートルからかける1メートルぐらいのコースを走らせて、はい、ブロックを掴んでいったりとか、センサーによって色を見分けていくっていうような大会を行いますので、うん、その時には来ていただけるとですね、どういったロボットを使ってるかとか、子どもたちのですね、あと様子も見ることができますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。
あ、その大会は一般の方も見ることできるんですか？
はい、一般の方もですね、見学等もですね、自由ですので、ぜひお越しください。
はい、こちらは8月23日、はいですね、
はい、8月23日、今度の日曜日ですね、
日曜日になりますね、はい、はい、ということで、これ場所はどちらになりますか？
はい、場所はですね、熊本大学さんをお借りして、開催します。で、熊本大学工学部のですね、教養棟黒髪1という、建物になります。
はい、そちらの方で、開催ということで、はい、時間はお昼の1時15分
開始予定になってます。
はい、ということですので、はい、これね、熊本大会ということですけど、はい、これ自体は非常に大きな国際ロボットコンテストということなんですよね。
はい、ワールドロボットオリンピアードという、大会がですね、シンガポール発祥で、2004年から始まりまして、はい、その地区予選会ということでですね、熊本の方で2008年から行ってます。
これ出てくるのは子どもたちなんですか？
熊本の子どもたちですね、小学生中学生です。
で、これ選ばれますと、決勝大会みたいな大きい大会があって、はい、国際大会へ最終的には出場できるかもと、はいはい、
選抜されたら9月に行われる決勝大会の方に出場して、でそして日本全国の子どもたちと競って、でそこで選抜されたら、国際大会に実際に子どもたちが行くということで、世界の舞台で戦うようになるんですよ。
いや、これね、試しに皆さん、お時間ある方は8月23日、場所はね、熊本大学の工学部のキャンパスになります。はい、時間はお昼1時15分開会ということですから、ぜひ足を運びいただきたいと思いますね。はい、これ、前原さんね、大人の人はこれ結構ね、はい、自分で買いたいっていう人いっぱいいると思うんですけど、
はい、
結構するもんですか？
そうですね、少しお値段がしますので、なかなかですね、ご家庭で買うにはちょっと、難しいかもしれません実際ね、保護者の方が好きな方だったらですね、ご購入されてお子さんと一緒に楽しんで遊ばれたりとかもされてるんですけどもですね、
そういうご家庭もあると、
はい、あります、はい、
でも体験教室に行けばこれはもうだから無料で借りて、
無料で、はい、
その場で組み立てて遊ぶ、ね、まあ、体験することができると、
はい、そうですね、はい、
いうことですね、はい、はい、ということで、まあ、いつ体験があるかというのはですね、この人プロジェクトのホームページを皆さんご覧いただきまして、ぜひね、
はい、
参加していただきたいと思いますけどね、はい、いやー、これもう本当なんか夢が広がりますね、こういうのをやるとね。
やっぱりですね、はい、ものづくりに関してですね、まあ、いろんな夢を持ってもらって、そしてですね、好きなら実際にそっちの方で、もっと興味を持ってですね、学んでほしいと思ってますので、まあ、楽しんでもらうということですね、まず第一にやってます
ね。しかもね、親子でね、これね、はい、できますから。
そうですね、はい、お父さんもですね、興味持たれたらですね、お子さんと誘って一緒に参加していただいてですね、うん、ぜひ親子で楽しんでいただければと、はい、思ってます。
はい、ということで今日はですね、小学校4年生からもう楽しめます。今日はですね、NPO 法人人プロジェクトの前原英介さんにお越しいただきました。はい、ロボットプログラミングということでね、はい、なんか難しいような感じがしますけども、とても楽しいと思いますんで、
はい、すごい簡単にできますので、
はい、 パソコンでドラッグするだけです。
もうマウス操作だけです。
はい、ぜひ参加してみてください。ということで、今日は、ヒトプロジェクトの前原英介さんにお越しいただきました。前原さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、ヒューマンラボでした。